朝一番の礼拝で言われたリンコンの花ですというハスですね、ハスで第一礼拝に同じこと聞きます。岩国のハスの花だった。で岩国のリンコンは穴いくつありますか？せよ。普通は8つ。岩国は9つ。9 holes。だから美味しい。あとで、外で売りますので。とても感謝の気持ちもあるんですけど、この元兵隊、海兵隊、アメリカ人である、それと戦争の経験がないもので、ここで立つのはとても、ある意味で難しいですけど、経験不足のもの、平和の話する権利あるかという気持ちもあります。戦争を行わすの方法分かります。海兵隊の訓練を受けました。敵を倒す方法、武器で倒す方法もありますけど、神様の兵士として平和を得る方法も分かりますから、神様の力と聖霊様の力でここで立ちます。2年前か1年前覚えてないけど、平和の話を3人から聞きたいと広志先生頼まれて、多分広志先生日本人としてで、私ともしかしたらジムさんのヨーロッパの人から3面から見て、平和って何のこととか話をしました。今日も平和または平穏平安の話をします。まず御言葉をライダ先生に読んでもらいます。まずなぜ彼に読んでもらうかというと、一箇所とても長いですから、歴代史下の13の最後の一節から14いっぱいまでですから、私が読むと多分1時頃になり、なると思うから、ちょっと大田先生、大田先生ゆっくりで結構です。ゆっくりでお願いします。
では新共同訳の方は旧訳の688ページですね。
でもう一つごめんなさい大田先生、新改訳を読んでいる人は14章一節からということになります。新共同訳は13節の最後の一節も含んでますから、はい、それだけ。別にあんまり意味ないけどちょっと、
どうぞ。はい、お読みします。13章の23から14章の終わりまでですね。アビアは先祖と共に眠りにつき、ダビデの町に葬られた。その子アサがアビアに代わって王となった。その治世になって10年間国は平穏であった。ユダの王アサ。アサはその神主の目にかなう正しく良いことを行った。彼は異国の祭壇と聖なる高台を取り除き、石柱を壊し、アシェラ像を砕き、ユダの人々に先祖の神主を求め、律法と戒めを実行するように命じた。アサはまたユダのすべての町から聖なる高台と香炉台を取り除いた。こうして彼の統治の下で国は平穏であった。主が安らぎを与えられたので、その時代この地は平穏で戦争がなかった。そこで彼はユダに砦の町を次々と築いた。彼はユダの人々に言った。 我々はこれらの町を築き、城壁を巡らし、塔を建て、城門を作り、貫禄をつけよう。我々は我々の神主を求めたので、この地を保有することができる。主を求めたからこそ、主は周囲の者たちから我々を守って安らぎを与えてくださったのだ。そこで彼らは建設を始め完成した。朝には盾と槍を携えるユダの兵士30万、戸建てを携え弓を引くベニヤミンの兵28万がいた。これらの者は皆勇士であった。クシュ人デラが100万の軍隊と戦車300両を率いてマレシャまで出てきたとき、朝はそれを迎えて出陣し、両軍はマレシャ近くのセフェタの谷で戦いの準備をした。朝は彼の神、主を呼び求めていった。主よ、あなたは力のある者にも無力な者にも分け隔てなく助けを与えてくださいます。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたを頼みとし、あなたの皆によってこの大軍に向かってやってきました。あなたは私たちの神、主であって、いかなる人間もあなたに対抗することができません。主は朝とユダの目の前でクシュ人を撃たれ、クシュ人は逃げた。朝とその軍隊はゲラルまで追撃した。クシュ人は敗北を喫し、主とその陣営の前で打ち砕かれて倒れ、生き残った者は一人もなかった。持ち帰った戦利品は極めて多かった。彼らはまたゲラルの周辺にあるすべての町をも撃った。主への恐れが彼らを襲ったからである。彼らはそのすべての町で略奪を欲しいままにした。そこには奪い取る者が多かったからである。彼らは家畜の群れの天幕も打ち払い、多くの羊とラクダを捕獲してエルサレムに帰った。アメン。
アメン。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちが本当の平和の意味が理解できますように、世界中に戦争がないということを言えるように、私たち人間助けてください。あなたの御言葉が私たちの人生を変えれるように、今日ここで今私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まあ聖書の中に戦争の話たくさんあります。戦争の話いっぱいあります。特に旧約聖書を読むと平和より戦争の話が結構多いと思います。私一度海兵隊として日本に来て、あるレストランにベースの近く、米軍基地、岩国の米軍基地の近くのレストランによく行きました。そこでその店のオーナーが女の人、私のお母さんと同じ年齢の人だった。あの時で証しをしてあげたり、で一度あの日本語の聖書を買ってあげて、あの彼女を読み出した。その聖書を途中で読むのはやめた。もう読みたくないと。なんでと。戦争の話が多すぎて怖い。まあ、確か多いんですね。で、聖書、特に私が読むと、日本語の聖書、今読んでもらった箇所だけに、まあ、ここローマ字と書いてあるので、ピースですね。広島は、シティオブピースですね。平和の街ということですけど、なんでピースと書いてあると、どっちの平和か、平安か、平穏の話をするかよくわからなかった。今でもその意味は私にとって難しい。日本人がその微妙の分かっているところがあるかもしれないけど、この新共同訳を読んでいる場合が平穏と書いてある。または新火薬を読むと平安と書いてある。 違うところは平和と書いてある。だからそういう微妙なところで、結構英語ではピースかピースフルという言い方ぐらいしかないから、日本語の方がちょっと難しいで、もしかしたら言語に近いかもしれない。で、その文化とその時代とか、今現在の若者の日本語、全部わかります？うちの息子たちの E メールを読もうとして、誠とケイシの間の E メールを読もうとすると、全然読めないんですよ。わかんない、何の話しているか。で、これは3、4千年前の話ですから、その平和とか、どのぐらい4000年の中で変わったとかあるから、3000年前のことだと思いますけど、結構変わりましたから、今の若者の日本語もそうですけど、私もピースということは平穏、平安、平和、全部聖書の中に使っているんですね。どっちか穏やかのこと、安らぎこと、戦争がないこと、これ全部今の箇所に全部出てますね。ある新化訳に出ているのも違うのがあるんですけど、こういうこと全部入ってますね。もう一回五節読むと、結構三つとも出ますね。主が安らぎを与えられたので、その時代のこの地は平穏で戦争がなかった、ね、平穏で戦争がなかった、同じことを言っているかな、そういう感じがするんですけど、これはとても面白いところというか、私たちは何を望んでいるか、世界に平和祈る、何の平和祈っているか、何のために祈っているか、私も分かるように日本の孤児院を引きました。で、この順番を教えないんですけど、分かるかな平安、平穏、平和、調べました。この3つとも出てきました。順番、ゆっくり読んでみてください。クイズですじゃないよ無事で穏やかなのこと、どっちでしょう。変わったことを起こらず穏やかなこと、安らかにやわらぐこと、穏やかで変わりのないことで、この散歩地名の方のところで、その過去の中に戦争がないことは2番の説明の中、個人を引くと時々1、2、3とかあるね。これ2番の説明は戦争がなかった、戦争がないこと、どっちでしょうか。実は順番通りです、順番通りです。当たった人いたかないやでもね、これとても特に2番がどっちを使っても、特に平和が2番かな、私は思う。日本人がこの2番が好きじゃないかなと思って、変わったことが起こらずね、変わること嫌でしょ日本人はね。だから昔白い車ばっかりが好きだったね。無難と、前説教した時にそういう無難という言葉を説明したね。 OK です。夜7時頃に宇品港に行って、夏凪が来ると瀬戸内海が波一つもない、これが日本人が好きね、穏やかね、問題ない、波一つもない、それがいいよ、私の生活に邪魔ないものが平和じゃない、それを望んでいる、狙っているもあるんですけど、今朝の証の中でその戦争の恐ろしいことを聞くと、私も井伏正治の黒い雨の本を6回 読みました。戦争が分かりたい、知らないから、経験してないから。でここは広島の、もう私も4年間5年間ぐらい住みましたから、でただ1時間向こうに住んでいるから、いつも広島にいるから、その本を読みながら、分かるよ、仙台の話、仙台町とかね、八本町の話とか、いろいろね、向こうから来てね、ケスの証のように探しに来たりとか、その戦争の恐ろしいことも分かるから、その変わったことを起こらずにだけじゃないですね、戦争がないこと私たちも望んでいるでしょうね。で多分この朝王様もどうやって戦争を得ることができるか、いろいろ考えたと思う。王としてユダのリーダーですから、どうすればいいか、自分のお父さん、とても悪い王で、わがままの王で、ユダの人たち、市民たち、全然その人たちのことを考えずに、いろんな変なことをしました。それより、自分のお母さんもすごい悪かった。いろんな理由で、変な、よその国から、宗教を入れたり、王様、女王様、が豊かな生活ができるようなだけ生活しましたから、朝顔になったら全然変わりました。で多分朝王様が考えたのは、まあ平和を、まあ、平穏安らぎ与えられるようなこと、どうすればいい、戦争があるとその戦争に勝つ、敵を倒すことは戦争、平和を手に入るですね。勝つと戦争もない、戦争をやめます、やめさすということね。で、平和。これも不思議ね。負けると戦争も来るね。え？悪い意味ですごい損になるんですけど、まあ、その損の中に、黒い雨の中にも、もう負けてもいいという気持ちも書いてあったんですよ。もうこの苦労、この人を死ぬのもいいから、負けてもいいから、平和が来ると負けてもいいという気持ちも、その本の中にも書いてある。そういう気持ちも私もある意味でわかります。でも、朝王様が一番大切のは分かった。これです。神様に戻る。求めることです。それで平和が来る、平穏が来る、安らぎが与えられると分かった。で14章1節に書いてある、朝はその神主の目にかなう正しく良いことを行った。自分の中で王として何かをしなければならない、じゃないと平和を得ることができないと自分で分かった。私の親戚、私のお父さんお母さんのようにしません。神様を従う、平和を得ることに何かしなければならないで、その良いことはこれですね、書いてあるんですけどね、2節と3節を、まあそれを読みたかったらまとめてあげましたけど、まず主に求めた、祈りました。今朝ワーシップタイムの中でその歌の中に、その祈りの大切さ、神様を求める大切さ、よく歌いました。信じてますか？朝王様が分かった、神様を求めなければならない。他の祈るだけで十分じゃないですから、何かの行動がないといけないから、私たちクリスチャンも何もしない、祈るだけ、家におるだけ、救われて何もしないといいことになりますか？いや、もう古い生活を壊す、古いままでいけない、異国の 祭壇、向こうの宗教の中で聖なる高台、取り除く、もう全部壊して、もういらない。全部捨てました。それ自分のためにやったと思う。なぜかというと、次に3節の方に書いてあるんですね。麻生が良いことをしたのももう一つあります。ユダの人々、自分の国の市民に命令しました。私のように神様を求めることもあるし、あなたたちもそのいらない変な宗教のものを全部壊してなくしなさい。で、民主主義の社会の中に私たち選ぶ生活を選べられるんですね。いくら安倍さんがあれしなさい、これしなさいを言っても私たち守らなくて、いや、あいつは私ね、自民党も今はね、あれですから、ね、負けたんじゃない。力ないんじゃない。だから守れなくていいけど、これ王ですから。ね。選挙権ないです。王様が言うことを守らないと、殺される可能性が大きいですよ。だからみんなが、はい、やります。あとで、まあ、15代に、ね、歴史、ごめんなさい、出てこう。15章と16章を読むと、朝がちょっとまた弱くなっているんですけどね。で、市民たちが彼を言ったことを守らないことになるんですけど、とりあえず彼がリーダーになった。とてもいいリーダーになって、同じようにそのものを壊したりして、それだけじゃなくて旧約聖書、昔から私たちの親戚が書いてある律法を実行しなさい。それだけじゃなくて戒めも実行しなさい。で、向こうが王様が言った通りにやりました。彼がいいリーダーになって自分のために、市民のためにも行うこと、良いことをしましたということですね。で、大切のは平和の時はどうする。今平穏ですね。平和、日本にもそうですね。平和の時代、私たちは戦争のことを、まあ、考えるとニュースとかインターネットで見るのは見るんですけど、まあ日本は安全で平穏な時ですね。そこもそうあったんで、その平穏の時にどうすると、まあ、まず神様を求めることだった。ここに14章に書いてある。もう平安、神様からこの安らぎの時をもらいましたので、このいいことをしないといけないからやりましょう。で、町を築きとか、ちょっと待ってね。私も日本語はね、あれですから。障壁を巡らしたりして塔を建ったりとか城門を作ったりとかしましたね。その平穏の時に何もしなくていいと思うのは間違いだと思う。だから向こうも神様を信頼しながら神様と手を組んでいろんなことをやりました。準備をしました。何の準備かというと、これ全部戦争から自分のことを守るために、全部神様を求めるのもそうですけど、これ全部建物を強くしたり壁を建ったり門を強くしたりするのは自分の責任もあったと感じたんですね。これもしました。軍隊の人数を増やしました。すごい人数だった。これがいるかな。平和を得るためにこういう軍隊がなくてもいいんじゃない。戦争がない。戦争が来たら準備しようとか、人数を増やそうとか。 私の考えも、ね、戦争がないから軍隊を省略少なくするのが賢いなと私の考えの中はそうですけど、麻生様がそういうことをしなかった。神様を求めながら軍隊の人数を増やした。どこまで増やしたか、58万人まで。それ大きいですね。それだけじゃなくて勇士のある軍隊を選んだ。もう意気地なしいのはいらない、強い人ばっかり。結局私たち今あの普通の軍の中、アメリカもそうですけど日本にもそう、普通の軍の中に特別部隊があるんですけど、これ58万人はみんな特別部隊ですよ。そのぐらい強いイメージがある。特別な武器もあったし、これね、武器をの訓練と与えましたから、自分の軍も強い。58万人ほど強い、町も強い、壁も硬い、塔も高い、敵が向こうから来ると見える、準備バンバン。10年間が経ったらその準備しても神様を求めても何があった？敵が現れた。だって悪いことしてないか、ね、もし平和を大好きな国であってもユダは何も悪いことしたい、神様を従っている、何で敵が来る？でも来ましたよ、来ました。10年間準備してよかったかな、心の用意してよかったと私は思います。どういう敵か、クシュ人のゼラという将軍様が来た。まあクシュはというところはナイジェリアの国です。あ、ごめんなさい、エチオピア、ごめんなさい、エチオピアという国の地方から来た。どのぐらいの軍隊か、58万人は強い、特別部隊、特別な武器を持っている軍隊。これはすごい、倍ですよね。倍近くの人数、100万人がすぐそこまでに攻撃をしに来た。いや、麻生様がその立派な強い軍を作ったので理由として戦いに来たかわからないんですね。聖書に書いてない。何のために来た？どうしても私たち良いことをすると気にかん人がいるね。人間はそうでしょ、カインとアベルのストーリーもそうでしょ。なんでカイン、あの最初の兄弟たち、聖書の中でカインをアブロをやっつけたのは、アブロが良いことをしたのでやっつけた、まあ、殺した。結局これもそうかもしれない、分かんない。なぜここまでユダまで来て戦いに来たか書いてないんですけど、それだけじゃない。戦車300両、全然イスラエルがあのホイール持ってないんです。ウィールがあるものを持ってない、戦車持ってない。その300両だけでもう勝負です、終わり。結構大きくて速くて、馬の後ろにこう引っ張ったり戦いながら、もう全然競争になりそうもない。もう倍ぐらいの軍隊プラスこの300の量、もう勝つことは全くないです、不可能です。が、まあしょうがない、会いに行こう、もうしょうがない、ユダを守らなければならない。その間にそういう会議とか6カ国会議とかあったかもしれない、わからないよ、書いてない。もう戦争ないように努力したかもしれない。私たち10年間何もないから、もうこのまま続けたいから、何のために来たんですか？いや、あんたたちをやっつける、民主主義が嫌です、それか民主主義、ごめんなさい、今のままあなたたちは強くなりすぎかもしれないからやっつけるとか、わかんない。だからもう話し合い が役に立っていないから、それ聖書に書いてないよ、その話し合い、ケヴィン先生が入れた話ですから。クシ人のゼラの準備、アサ王様の準備も両方ありました。クシ人のゼラの準備は普通の軍がやっている準備、練習とか、武器がちゃんとしっかりしている、壊れてないとか、刀が鋭く、歯が鋭いとか、ね、馬がちゃんと餌と水を与えているか、みんな強くなっているか、目が覚めているか、戦いの計画ちゃんとあるかの準備、アサ王様のも準備も同じだと思います。全く同じ準備をしたんですけど、プラス一つをしました。ゼラ将軍がしていない準備、アサ王様がしました。それは何でしょうか。それは祈りです。この十節とってもいいんですよ。この十節をワープロで打って切って、自分の聖書の真ん中にこう入れて、戦う時が来るとこれ読んでください。とてもいい祈りです。私読んでみます。我慢してください。主よ、あなたは力のあるものにも無力なものにも分け隔ってなく助けを与えてくださいます。これとてもすごいですよ。この部分だけが、もう神様あなたが決めること、強いものを助けるか弱いものを助けるか、あなたが決める。で、助ける方が勝つという意味もあります。この中にそういう文章の中に全部含んでます。私たちは私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私が祈ったら、私が王様だったら、それだけ祈ります。神様を見て、助けてくださいしか言えないぐらい怖いかもしれないけど、彼がすごい立派な、神様あなたが決める。向こうに助けるか、私たちを助けるか、あなたが決めるけど、私たちを助けてくださいという祈りです。私たちはあなたを頼みとし、あなたの皆によって、この大軍に向かってやってきました。あなたのために、神様この10年間あなたを求めた。私もユダの人々たちも求めた。あなたがやっていること、あなたの律法を実行しました。戒めも実行しました。だからあなたの名前で来ました。私たちのために来たんじゃなくて、あなたの名前で来ました。あなたは私たちの神、主であって、いかなる人間もあなたに対抗することができません。そういうことを全部分かって戦いに行った。で、どうなったか、神様が、聖書に書いてあるんですよ。ユダの人々たちとアサ王様がその敵を撃ったと書いてないんですよ。神様が敵を撃った。それから後片付けのように、アサとユダ人がユダの人たちが行ったんですよ。で、勝ったので平和をまた160年間ぐらい続きましたよ。大きな戦争が160年間なかった。いろんな細かい戦いがあったんですけど、平和でも安らぎでも神様から来ることですね。ちょっとね、時間は大丈夫ですね、はい、で、もうケヴィン先生、そういう話はいいんですけど、まあ平和の話でしょ。日本ですよ、日本です。私たち日本で戦争ないですね。現在日本では私たちも悪いことしてないし、あっちに行ったりして、この間イラクに2年間手伝いに行っただけですけど、私たちと戦争にもう巻き込まないじゃないですか。いや、でもね、1995年3月 20日に何が行ったか覚えてる人すぐに浮かんできた。地下鉄サリン事件ですね。それは戦争じゃないけど平穏を壊したことでしょ。何が行うか、その電車に乗った、それから電車に乗った人全部上に荷物とか見たでしょ。平穏、もう安らぎの生活がまあ短い間に、ね、なかったでしょ。電車も乗りたくないぐらい、特に東京の方にもう地下鉄乗らないんじゃないかということを、まあその朝原を掴むまでに私でも不安定だったね。平和ということで、アメリカでも大きな強いアメリカですね。2001年9月11日に20人が、20人よ、20人の少年アメリカを攻撃した。全然想像できないでしょ。私テレビ見た時、2機がトレードセンターに突っ込んだ時、私目で見た。この強い元海兵隊に椅子に倒れそうだった。信じられないこと。私の頭の中の平穏が一変で消えた、ね、ないです。いつ来るか。実は私たちの戦いは霊的な戦いです。私たち本当の平和を得りたいとどうする。まず今朝その特別な歌があったように、初めて知った平和が私がイエス様と出会った時ですよ。神様との平和、神様との、まあ、和解というか仲良くしないといけない。私たち朝広島平和公園に行って大きな看板を作って、世界平和、世界平和、とても大切な、しなければならないことですよ。大切です。それを望むのもすごいいいし、行動するのもとても尊敬していますよ。やらなければならないと思うんですが、自分の近所に、自分の家庭の中に、自分の心の中に平和がありますかと聖書に書いてある。霊的な戦いがあるから、あなたは何をしているんですか。それに対してまずイエス様をしていない人は、イエス様がプリンス・オブ・ピースというか平和の君というタイトルもあるから、イエス様を出会うと私たちは本当の平和を得ることができます。でもそれだけじゃなくて、クリスチャンになったらまだ戦いが続きますけどね、あの霊的な戦いが続きます。でも私たちの中にイエス様を出会うと、イエス様を信じると、心の準備をすると、戦おう、霊的な戦おう準備をすると、私たち本当の平和を経験することができますよ。アサ王様とユダの人々たちが神様を求めたんですね。求めてから、あの町の建物を築いたり、壁を強くしたり、塔を建ったりしました。門も強くしました。それ霊的にどういう意味か。エペソ人6章を宿題与えます。今日全部読めないんですけど、6章を宿題与えます。霊的な戦いのやり方、こう書いてあるんですよ。あの宿題を読むだけじゃなくて、赤いボールペンで読んで、下線を引いてください。本当に大切な準備です。平和の準備です。王様が、朝王様が、自分の心も 市民たちの心も平和を得るために教えたんですね。私たちも聖霊様が教えてもらっている、まあ、これも私たちの戦いは霊的なものですよと、今からその準備があります。それもう一つですけど、私たちは平安の時代に住んでいる日本で、私も日本に住んでいる、もう20年以上も超えてますからけど、いつ戦争が来るか、いつテロが来るか分かんないから、今こういうように周り見て、ね、こういうところで交わりすることができるし、聖書の勉強もすることが自由にできるし、人に明かしすることができるし、とてもいいチャンスですから、もうこれ平和与えてくれたので、あの安らぎ与えてくれたので、ね、戦争が今ここにないから、私たちもとても良いことをしましょう、ね。はい、お祈りしたいと思います。ハレルヤ。神様、あなたの御言葉が正しい。戦争の恐ろしいこともわかるし、平和があなたから来ることです。私たちも今日ここで世界中に平和がありますように、私たち罪深い人間たちに助けてください。私たちが神様あなたを求めるように、それと私たちの戦いが霊的なことがわかるように助けてください。神様、この部屋に、この教会に、イエス様があなたのことを知らない人がいれば、今日平和の君出会えるように、その人たち心を開いて救ってください。神様、こういう機会、この大切な平安の中に、このとっても大切な期間を与えてくれて本当に感謝です。私たちが証しする、交わりする、聖書を勉強、準備をしないと、準備して私たちの準備が不十分であるなら許してください。この平和がもっともっと味わえることができる、できますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝です。